このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。今回は308回、放送開始は2026年7月20日月曜日です。着々と時間は進んでますね。
うん、夏になってきましたね。ね、夜が暑いよ、もう。
暑い、なんか本当に夏来た。なんか梅雨明けもほとんどのところは、今週は。
ね、38度とかガンガン来てるね。
うん。
ですね。ガンガン来てるし、もう最近ね、4時半過ぎになったらね、目が覚めるのよ。
それ年のせい違う？
あのね、チュチュンチュチュン言ってんの。
あ、鳥のせいか。
そうそう、私ね、ここに引っ越してからね、あんまりね、なんか結構シーンとしてるなーと思ってたらね、鳥の声で目が覚めて嬉しいなと思うねんけど、5時前はやめてきれいと思うのよね。
そうですか。
5時前かまだーとか、チュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンって言ってんのね。鳥って夜明けとともに目が覚めるんちゃうの？ちょっと早くない？
知りません。私その頃目が覚めない。
まだ、だって5時前夜明けてないよね、きっと。
いや、多分負けてると
思う。明けてるのかな？明るくなってきてんのかな？
うんうん、
で、チュンチュンチュンチュンって、機嫌よく聞いてたらね、うとうとうとうと聞いてたら、その次、セミだよね。セミやってきて。
これでも、つい最近ね。
5時台になったらね、セミが鳴き始めたね。ああ、暑苦しいっていうね、うん、今日この頃ですが、はい、皆さん夏の準備とかね、いろいろ着々と、今頃やっても遅いか、なんですけど、イベントとか計画立ててらっしゃいますか？まだの方は、8月の3週金曜日と土曜日、どこ行ってますか？
さあ、どこだろう。
さあ、皆さんどこに行ってるのかな？ 8 月の金曜日と土曜日、日本ライトハウス情報文化センターの、今回からタイトルが変わったのね、みんなまだ覚えられないというね、元、
違うの？
はい、新しいタイトルが気になった方は、JBS のラジオで案内してるんですってね、イベント案内。
うん、そうですよ。
犯人を聞きくださいます。
はい。
はい、正しいイベントのね、タイトルをお伝えしてるそうですよ。内容もね、うん、お伝えくださってるのかな。8月の21、22か、金曜日、土曜日、両日とも武田会場のどこかにおります。
そうですか。私もどっちか一日どこかにいると思います。
あ、そうなんですね。うん、私は仕事してるでしょ。そして一日目の三つ目のステージですね。ミニステージって言わへんね。ステージの方で。
今回は誰と漫談を、
はい、情報文化センターのね、松本さんと一緒に AI、どんなね、アプリ紹介しようかな、どうしようかな、早く決めても変わっていくしな、みたいなことを言いながらね。あと、1ヶ月半もあったらまたね、どこのの方が良くなったよねとか、今のところこれがいいかなと思ったけどどうかな、うん、みたいなことね、うん、いろいろああでもないこうでもないと言っている、うん、今日この頃ですよ、はい、皆さん。そうですか。はい、まだ予定立ててなかったらバシッと押さえておいてくださいね。8月21、22です。そしてガイドブックのね、無料配布なんかも始まってますので、墨字版とデイジー版、録音版ですね。それと展示、メール版ございますので、06-6441-0039にお問い合わせください。ということで今日のお品書きは、
一つは光美容器、無駄毛処理器ですね。が家庭用でいくつか出てるのたくさん出てましたので、
たくさん出てますね。
調べてみました。はい。それからもう一つの役立ちを、疲れない消費生活というタイトルのファイナンシャルプランナー森さんのご意見が載ってたんで、それをもとに賢い支出というか、疲れない支出はどういうもんだろうというのを考えてみたい。
どういうことだ
ということで、そろそろ始めよう。はい。
はい。
お役立ち、その1です、今日は。2つ用意しましたので。 私がちっとも使ったことがない無駄毛処理光美容器というものを調べてみました。夏なのでこういう無駄毛処理に関心をお持ちの方は多いと思うんですけども、家庭用と医療用とあるというのは僕は知ってるんですけどね、この家庭用っていうのもものすごくたくさん出てきてて、最近性能の向上が著しいという記事がありましたのでちょっと調べてみました。
私たちはもう完全に、今までね、家庭用もあるし、エステでもよくやってるし、もちろんね、美容クリニックみたいなところでもあるんだけど、私たちは完全に美容クリニック派ですね。
うん。まあ、それは一回で勝負したい人にはそういうことなんですね。
一回、まあ、何クールかでね。もう永久に。
それで、それを踏まえた上でなんですけど、まず光美容器って何なのというのは、インテンスパルスライト。IPL という、なんか特殊な光を使って、毛の成長を遅らせる美容家電のことを言うんだそうです。
うん。
成長を遅らせるだけなんですね。脱毛器と一般には呼ばれてるけども、正確には脱毛ではありませんと。
うん。いわゆるレーザー脱毛の光脱毛っていうやつですね。
ね。うん。なんか医療機関が行う永久脱毛ではありません。
もうそれはだって強力だもん、医療機関のは。
ね。クリニックやサロンよりも費用が抑えられて、
本当に
人目を気にせずに使えるというのが、まあいいポイントね。最近は男性も髭をなんか、髭剃り跡が青いのが嫌だという人が使う人増えてるみたいですね。
ああ、し、私たち永久脱毛やっちゃってるものにしたら、よくも男性毎日毎日髭剃りに時間かけるのに耐えられるねとかって思うんだけど、
まあね、
うん。やっぱりクリニックとかね、男性いてはるよね、そういえば。
うん。まあでもね、医療機関が近くにない人もいるでしょうし、出かけるのが抵抗がある人もいるでしょうし。ということで、この機械、背中とかうなじとかね、
うん、
自分の手が届きにくいところはちょっと自分ではできないんで、まあ全身やろうと思えば、家族やパートナーなどの協力が必要になる場合もありますよ、と。で、進化したのはですね、波長のコントロールがすごく絶妙になってきまして、痛みを感じにくくて効果がある波長、冷却プレートを備わって、冷やすプレートがついてて、照射した後すぐそこが照射したところに触ると冷却してくれて、痛みを感じにくいと。うん、まあ、これ医療用もあるんだろうと思いますけど。
まあ医療用のはね、結構冷たい風を出しながら照射してるようなものが、うん、結構あったりするけど。
家庭用はね、プレートが多いみたいですね。
うん。
冷たい金属に強度の調節がいろいろできるようになっているものが多いですと、いうことです。で、どういうふうに使うのかちょっと私分かんなかったんで調べたんですけど、要はね、1回目の使い始めはまずあらかじめ毛を剃ってから始めるんですって。
そうなのよ。長すぎたらあかんっていうのね。
で、この家庭用の場合は、週に1、2回のペースで使います。で、それを3ヶ月間は継続した方がいいです。
週に1、2回を3ヶ月。
うん。6回ぐらいかな。1週やない。4週あるんだから、8回。8回の3分、24回やることになりますね。2回やったとしたら。まあ、それぐらいのペースでやっていただいて、3ヶ月経つと、1ヶ月に1回でいいんですって。で、それはなぜかというと、毛が生え変わる毛周期というものがあって、まあそのペースで十分ですよと。それで成長がうんと抑えられて、綺麗な肌になってますよということです。でね。
よくね、クリニックなんか行くと、この時期になって、ね、みんな慌てて行ったりするとですね、日焼けされてるので、うちできませんと。
ああ、それあるんでしょうね。
うん。レーザー脱毛とかね、色に反応するんですって、毛の。
そうそう。だから白人が無理なんだなと思いながら。
肌のところに乗ってる黒い毛とかに反応して、から剃るのでもね、どれぐらい私たちなんかだったらね、その毛穴とかに残ってるようなぐらいでいいの、ちょっとぐらい残しといた方がいいんちゃうんかなとか思うんだけどね、綺麗に剃ってきてくださいって言われて、へえ、そんなんでいいんやとか思うんだからね。
で、違いはですね、どれも同じようなことをする目的の機械なんですけど、形状がバラバラ。うん、男性用の髭剃り機みたいな形してるのから、握り棒があって懐中電灯みたいな形してるのとか、
うん、
先の方がちょっと大きくて、 ハンマーみたいになってるようなものとかね、うん、バラバラですけども、何が違うかというと、製品によって照射するサイクルが結構違うんですね。エネルギーを貯めてピカッ、エネルギーを貯めてピカッってやるので、遅いのもあるそうです。早いって言われるやつはだいたい1秒とか2秒で1回ぐらい、パッ、パッと行くんだそうです。で、あと違いは出力の調節の幅の違い。
ああ、そりゃそうでしょうね。ね、あの、緩いのはね、もうほんまに抜けへんしね。
うん、
ああいうのやっちゃうと、なんか1週間ぐらいしたらね、もう抜け落ちちゃうんですよね。
うん、
毛根がもう焼けてるのかなんかわかんないですけど、ポロポロポロポロポロと取れちゃうんだけど、緩いのはやっぱそんなにね。うんうん、
これね、家庭用はそのポロポロまでいかないんでしょうね、多分ね。
ああ、そうなんですよね、きっとね。
成長を止めるって言ってるだけなんで。で、うん、次のサイクル来た時に、ちゃんと成長しないというのが効果みたいなね。うん。で、あと冷却の性能も機種によって異なります。一番大きいのはね、値段の差ですね。ものすごく値段の差があります。3000円、4000円ぐらいから。
マジ？
十数万円まで。パラッパラ。
十数万か、
うん。いや、主力は3万、4万、5万、6万、7万、いっぱいあるんですよ。
ああ、もうそれぐらい出すんやったらね、うん、クリニック行きましょう。クリニックも今日日安いから。
いや、それは近くにクリニックがある人はいいけども、日本中にはそうでもない人はたくさんいますからね。ということなんで、まあどうするかというと、結局私が買うとするならば、やっぱりお店でスタッフさんに聞くか、ネットでスペックと口コミとかをチェックするかとかみたいな感じになるのかな。まあ口コミが良かって本当に効果あったという人が多いんだったら納得できる値段だったら買ってもいいかなという感じがしますけどね、
うん、
日本経済新聞が記者が3機種家族みんなで違う機種を試してみましたと、
うん、
旦那と女の人の私と息子とって、うんうんうんうん、全部効果ありって書いてましたね。
遅くなる。
だから
効果ありってどういうことなんだろう。遅くなるのかな。3ヶ
月目にはほとんどもう目立たなくなった。
そうなんだ。
うん。ぐらいの効果はあったけども、
うん。
照射のスピードによっては必要な場所をするのにものすごく時間かかるものからさっさと終わるものまでいろいろだなというふうに書いてました。
うん。
手堅いところで中心はだいたい3、4万が多いみたいですね。大手のブランドのもの。パナソニックは十数万のものがいっぱいありましたけどね。
ちなみにですね、
はい、
私とか女子は行くんですけど、
うん、
あそこ結構強力でいいよとかっておすすめしたりする美容クリニックとかだったら、脇なんかね、6回コースで2万円せえへんのちゃうかな、最近って感じですね。
これぐらいか。で、永久ですもんね。
1万円ぐらいのところもあるかもしれないですね。亡くなるまでいつでもどうぞみたいなね。うん、結構。
なるほどね。
もうエステとかはあんまりね、みたいなね、みんな。なかなか取れんよね。
エステで何回も行くんだったら家庭用もありかもしれませんね。基本的に同じような考え方だから。まあ、背中とか自分の届かないところやってくれるのはいいのかもしれません。
うん、
はい。ということでございまして、ちっとも使ったこともない私が調べた、ムダ毛処理光美容器の話でした。
ブレイクでーす。昨日届いたばっかりのね、棚をね、皆さんにちょっとご紹介しちゃおうかなと思うんですね。うん、カラーボックスじゃないんだけどね、私、スチールラックっていうのをキョロキョロあっちとこっちに置いてありまして。
スチールラック、棚ですね。
そうですね。まさにラックですね。ただの棚なんですね。うん、で、そこにカゴとか置いて、カゴの中にね、なんかいろんなものを入れたりするんだけど、ね、うん、前も言ってたんですけど、ホコリが気になるね。黄砂とかね、うん。そういうのが気になるので、うん、棚買いました。昨日届きました。
見出しが欲しかったんですね、要は。
でね、うん、まあどこで買おうかな、ニトリにね、前見に行ったよっていう話をしてたんですけど、楽天とかでね、ちょっと見てるとね、無印でこれええんちゃうんっていうのがあったのでね、 買いましたよ。今持ってるこれね、ちょうどカラックスのサイズぐらいちゃうかなと思うんですけどね。無印いいね。
うん。
頑丈結構。うち他にもこういう系のね、積み重ね、バラ、あ、これバラバラバラでね、買える棚なんですけど。
一段ごとで全部バラバラになるの。
そうそうそうそう、一段ごとで売ってて、高さがね、いろんな高さのものがあったりとか、横から開くものがあったりとか、縦に開くものがあったり、まあサイズいろいろもあるんですけど、ご自身のね、お家の棚とかクローゼットのサイズに合わせて買ってもらって、重ねて大き
く積み重ねておくんですね。
はい、重ねられるようなものなんですけど、今もねうちにあるんですけど、あれもっと高かってんけどね、なんかチャッチーンだな。無印ね、丈夫、音聞いてもらってもな、丈夫そうでしょ。
どっちかというと棚というよりも引き出しですね。
引き出しですね。引き出しを重ねて棚になるよという棚の中に
置く引き出しですね。
今持ってるのが小引き出しが2つついてる分とかね、で引き出しになってる、これはワイドタイプのものですね。
うん、
値段見えてます？
いや見えてない。
なんとこの引き出しタイプ、この頑丈な引き出しタイプがなんと1480円。
何段で？1段で。
1段で、うん、安くない？1480円、
タンスと思えば安いね。あ、なるほど、右の端っこにシールがあって値段が載ってるんだ。うん、
でこの高さが9センチのものとかね、高さが12センチのものとか、引き出しが1つのものとか、うん、引き出し1つのやつは1380円とかね、こんなんとかですね。
いろんなタイプなんだ。
今は横から開くものだったんだけど、ちょっと奥行きのある棚用にサイズ合うかどうかね、ちょっと一回買ってみたのが 17.5 高さのね、深いものとか、ここがね2段か3段になってるようなものがあったりしてね、これをスチールラックのところにね、1個2個3個カラーっとかってね、しっかりしてるな、無印良品。
そうですか。
そうそう、ちょっといろいろ見てたんだけどね、
これ他のところくらいベースは樹脂系。
そうですね、再生プラって書いてありましたね。
そうか、でカッチリしたタイプだよね。
カッチリ、
結構昔はあのガタガタのね、タンスの中の引き出しみたいな感じのイメージ。それに比べたらだいぶしっかりしてますよね。
もう想像以上にね、
当て付けが
カッチリしてますね。3段のやつなんか3段でなんか7000円ぐらいしたと思うんやけど、全然こっちの方がええやんと思って。
それは宝石がいっぱい入りそうですね。
宝石
アクセサリー
入れますよ。お持ちくださったら入れますので、
アイテムお持ちくださったら。
はい。
OK。じゃあ、高田さん、そろそろ音楽ご紹介ください。
音楽ね、もうめっちゃめちゃ熱くなったので、ちょっとギラギラしたのがいいかなと思ったんですけど、渡辺美里様。タイム
ブルース、
ブルース。
天気図は曇りのち晴れの週明けの第三景品選んだ。流れる雲の切れ間から吸い込まれそうな青空、眩しい太陽標的にして、フリスビー遠くにシュルル飛んでゆく。波打ち際黒い犬がジャンピングキャッチしている。ウォーウォー、夏の海の船りのように、今でも君思っているよ。取り残されたの私の方で、きっと自由になったのは君ね。 の中回ってる砂浜でボール遊び子供たち下ろしたてのあの日のスニーカー白すぎて恥ずかしかったウォウォウ最後のゴール転んだ時の傷跡はまだ痛みますか寂しい時すぐに会えるとそっと笑って別れたけれどサマータイムブルースサマータイムブルース次の波やってきたらサマータイムブルースもう一度駆け出すよ裸足のままでサマータイムブルース二人の気持ちは一つだった
お役立ちの2番目です。疲れない消費生活とは。これはファイナンシャルプランナーの森文子さんのご意見をベースに、今からちょっと武田さんにご意見を聞いてみようと思ってるんですけどね。要は物価高が続く中で、まあ何にお金を使うかって皆さん迷われているんじゃないかと。
迷うでしょうよね。また9月にね、なんか商品いろいろ値上げがあるって言ってるから、うん、いや、今いらんけどなんか買っといた方がええんちゃうのとかね。
そうそう、い
ろんなこと考えるね。またね、海の上でややこしいことになってるから、また石油上がんのちゃうとかね、石油製品上がんのちゃうとか、プラどうなのかなとかね。そ
う
そ
う
そ
う、
もういろいろ思う。う
ん、はい。でも、節約したいんですけども、家計簿をつけて節約ばっかりすると、疲れてしまうという人も多いんですよね。うん、それで、なんでこう、迷うと疲れるのかということなんですけどね、日々の消費生活ではね、連続して小さな判断を求められるんですって。買うか買わないか、今買うか、後で買うか、安い方を買うのか、高い
方がいいのかとかね。
高い方買うのかとか、
今日火曜日やけど木曜日に割引になってんちゃうのとかね。
予想の店の方がちょっと安いんじゃないか見とこうかとかね。
そう。毎週金曜日安い日だよね。今日買っとくかな。うん、でまたこのめんどくさいしな。どうしようかなとかね。いろいろ思うね。
このいろんな迷うことの回数が多いことがストレスなんですって。
ストレスと感じるな。
まあ疲れるっちゃ疲れる。確かに買い物行ったら疲れますよ。家計に関わる疲労感っていうのは、支出額が大きいかどうかじゃなくて、意思決定の回数が多いかどうかで決まるという説があるんだそうです。
この間ね、友達と喋ってたんですけど、
うん、
そのお友達は株をするんやけどね、結構大きい額を買うんだって、
うん、
で、ああいうものはすっごいポーンと買うのに、200円のもの買うのにめっちゃ悩むで、ってね、それですね。
そうそうそう、それそれ。要するにね、あの、家計費って判断回数がすごく大きくて、特に日用品、毎日、毎回価格を比較したりとかね、食用品だったら安い店を探してみたりとか。
うん、これな、今日安いけど、いや、でも、うち向かいのあっちの店の方が安いんだよね、
とかね、家族の誕生日が来たら、その都度どうしようかな、とか言って悩むという。で、この悩むだけだと、で迷って納得して決めていけたらいいんだけど、最後に後悔まで続いてくると、しまったとかねいう人も多いんですって。
いやー、もう178円安いと思ったけどこっちが158円やったやんかとかね
そうい
うやつね。はい、
なので判断する回数を減らすような家計の使い方といいますか、
判断の、
うん、というのを決める方法があるんですよという提案なんですね。で、それはまず商品を日用品とイベント品とかに分けてどうするかということなんですけど、ちょっと例を言いますとね、生活を維持するために使う費用があるじゃないですか。例えば住居費とか水道光熱費とか通信費とか日用品費とか食費とか、まあ言ったら、
どうしても。そこに入っちゃうの？
そうそう。どうしても使わなきゃいけない費用ね。ランニングコストね。こういうお金って、いや、あの、低いほどいいに決まってますよね。これはもうどうしても使わなきゃいけないもんだから、逆に自由に使えるお金が減ってしまうわけですからね。うん。で、金額を絞りに絞ると、今度質が落ちてくると。そうすると、なんかなんとなく満たされないもんが出てきて、結局、時々無駄な支出をドーンとしてしまうとかいうようなことになる人が多いんですね。
ああ、安い肉は安いよな、とかね、食べながらね。
いいの。
そういうことね、きっとね。
うん、で、ふわっとこう、めっちゃ高いの見つけて、たまにはいいか、とかってね。まあ、それも納得すればいいんでしょうけど。で、要は、日用品とか食料品とかは、価格だけで選び続けると満足度がだんだん下がっていくという傾向があるんですね。
うん、
で、納得しないまま安いさを理由に妥協した支出が増えてくると、その後で買い替えが早めに来たりとか、気になるからな、とか、追加購入をしてしまったりとかで、結果
は安いものはすぐ痛むよなとか、安いものはすぐ壊れるよなとか、ね。
まあ、納得しますね。私も時々やりますね。
うん
うん、なので、こういう支出は我慢するよりも納得するということがコツですよ。要するに、生活を維持するためにする支出は、生活の質を整えるために使ってるんだから、このぐらいのグレードでいこうって、こう、あらかじめ決めとくと。
それが一番悩むんじゃん。
いや、それを決めとくんです。一回。一回
悩んで。
一番安いのじゃなくて、下から二番目買うとか、なんかそんなんでも何でもいいんですよ。
マイルール？
マイルールを決めとくということです。それによって、生活が一定の水準保てると。いうことで、まあ、まずはそれで言っといて、お金を節約して、次の他のものに回せるお金を残すと。で、2番目はね、さっきの維持するための支出じゃなくて、今度は回復するための支出っていうのも考えておきましょう。それは、休息のための支出。まあ、僕ほとんどやらない。
修繕費とかっていうことではなくて。
で、例えば、贅沢と思われるカフェに行く費用とか。ちょっと甘いものを食べに行こうとかね。
うん。
僕はほとんどやらないけども。あ、飲みに行くはやるから同じようなもの。
うん。
時短のための費用。例えば、家事代行をするとか。どっかの掃除だけ業者に頼むとか。 エアコンの掃除頼むとか、
うんうんうんうん、
とかいう費用ね。それから快適さにつながるための、これ何か、どういうことかというと、お気に入りの服とか、バッグとか、によって生活の質が上がるとか、快適さが高くなるとか。
うん、こういう。私がもう許している部分だね。ここにお金かけるのは許す。
う
ん、みたいなね。
そうそうそう。
はい。
で、これはもう、ね。
許す部分を作るってことね。
これはね、端的に言うと予算を決めときましょうと。3ヶ月にいいね、これぐらいいいやとか。週これぐらいでいいやとか。いうのを
毎回許したらあかんってことね。
そうそうそう。じゃないと破綻してしまうから。
結構許すやん、私も。これはもう、許すって思って。うん、
そうそうそう、うん。まあ、この範囲なら迷わず使うと言い方を変えると。いうふうに決めとくと、迷いが減って、支出に対する納得感が高まるんじゃありませんかということです。ですね。だから、ここまではいいと。決めとくと。全部我慢したらストレス溜まるし。で、その次は、特別支出ね。欲しいものに対する支出。
ああ、交際費とかではなく。
うん。これは、趣味とか娯楽なども含めたもんです。
うん。
うん、これは必須じゃないから、必要でないものは後回しですね。で、余裕があれば優先順位をつけておくと。
旅行とかそういうこと？
うん、そうそうそう。まあ、余力ができたら1番にこれしよう、2番にこれしよう、みたいなことを決めとくと。ということですね。そういうやり方をすると、使うときもスパッと気持ちよく。前悩みに悩んでとか、ぐちゃぐちゃにならずに。
逆も熱心なりよね。例えばね、私たちなんかだったら、旅行に行きたいから余ったお金で生活しようとかね。
いや、それもそれでいいんじゃないかな。
うん。
うん。要は、納得の問題なんですよ、お金って。だからもう、日頃も思いっきり切り詰めても、私は年に2回海外旅行行くんだとかね。
うん。
うん、それも考え方でいいんですよね。
うんうんうんうん、
で要は、何にも決めずに、つどつどの迷う生活が作れるってやつ。ということを言ってるんだと思いますよ。疲れない生活消費っていうのは、判断をしなくても良い支出は増やすと。要するに、どうしても買わなきゃいけないものは、判断しなくてもいいように基準を決めといて、スパスパッとさっき買っちゃうと。で、必要な支出や頻度の高い支出は、金額を固定すると。例えば、飲料水とかは、もう定期購入で、こんだけとか、音楽とか映像のサブスクですね。が定額で決めとくとかね、いうことだそうです。
サブスクで思い出したんですけどね。私、うん、YouTube プレミアム入ってたのね。
うん。
YouTube プレミアムって月1600円ぐらいなのかな今、うん、ね、だいぶ上がってね。
うん、上がったの。
でまあ私そんなね、一日音楽つけっぱなしの生活をしてるわけでなし、うん、まあそれでもね、コマーシャルとか鬱陶しいから YouTube プレミアムね、契約してたんですけど、うん、YouTube プレミアムライトってどないやねんと思って、うん、YouTube プレミアムライトにしたんですね。
うん、
1000円以下なんです。
お
で、コマーシャルが少なくってとかって言うんやけども、
うん、どうなんですか？
ちって感じね。プレミアムに戻そうかな。
ライトはちょっと軽すぎる。
プレミアムの方はね、コマーシャルほんまないんですね。
そう、僕今使ってる。
うん。プレミアムライトの方はね、
うん、
内容で音楽にはついてるコマーシャル。
ああ、そうなんですか。
そうそう。だからね、この番組とかでね、音楽何流そうかなと思って調べるじゃないですか。そのたんびコマーシャルついてたらイライラするじゃないね。
うん、
もうスキップ、スキップ。早くスキップみたいなね。この曲しようかな、あの曲しようかなとかね、ダーッとかけたいのにね。そういう時ね、イライラするからね。
うん、
もう、これはライト、さっきの、なんだっけ、2番目のやつですね。
うん。さ、快適さのための。
快適さのためにね、プレミアムライトで十分かなと思ってたんだけどね。
う
ん、やっぱり、
まあ、そういうことは、あらかじめ考えておけばいいってことですね。だから要は、何でもかんでも節約のために家計を考えるということよりも、限られたお金を何に使うかという配分が大事なんやと。
うん、
で、疲れない納得感のある支出っていうのは、自分にとって何なのかというのを、皆さん。
プレミアムライトはね、納得感がないな。お金払ってんのに、もうコマーシャルになりまくりやんとかね、なんかいろんなこと思う。イライラ ね。
うん。武田さんの場合はプレミアムが大事だと。ちょっと
倍ぐらいするんだよね、これがね、また。
あ、そうなんだ。
プレミアムライトとね、プレミアムとね、倍ぐらい違うのよね、うん。無料のやつとプレミアムライトとどう違うのかなと思うぐらいね、感じたりするわけですわ。
うん、まあ、うちの場合、家でそうなってるから、結構家族みんなで使ってるから、プレミアムでお得感
が出る、ね。だって私一人ぼっちなんだもん。
ねえ、しょうがないな。
うん、一人ぼっちなんだもん。うん、山口さんのとこに入れといて、
ま。YouTube のためにもう一人増やすってわけねえかんな。
ああ、そうな
んだ。はい。わかりました。
ね、そう、家族みんなで使うんだったらね、家族のやつがね、はい、お得ですよね、
うん。うんうん。まあ、どっちにしてもちょっと家計っていうのを迷いすぎて疲れるなと思ってる人は少しこんなことを参考にしていただいたらいいのかなということでした。
うん。まあ、迷うことをね、楽しんでもいいけどね。
うん、いや、それが楽しかったら全然問題ない。
どうしよっかな、どっちにしよっかな、どっちにしよっかな、みたいな感じでね。うん。それを楽しむんだと決めるのもまた一つだと思いますよ。うん。冒頭に何だったかなと言ってた日本ライトハウス展ですが、正解は全国ビジョンフェスタなんだって。
ビジョンフェスタ2026。
今まではね、見えない見えにくい人のためのロービジョン、
もういいです、忘れましょう、そっちは
だったんだけど、全国ビジョンフェスタ2026、ちょっとね、
イベントだそうです。
金曜日土曜日で、始まる時間もちょっと金曜日遅めなんですが、ぜひぜひ皆さん来てくださいね、はい、私おりますよ。
初日は12時からの開始だそうです。
うん、12時から開始で夕方の
5時、
トークイベントで
武田さんが出る
てますよ、はい、次の日もおりますよ。そしてその次の日にはじゃん、うん、沖縄におります。沖縄の皆さんお会いしましょう。
おお、そうなんですか。
沖縄展示図書館でかな、
あ、はいはい、
そうですね、あの、私たちセミナーに呼んでいただきまして、沖縄の皆様、8月の
23日ですか。はい、
はい、
はい
はいはい、
よく、私もよく行きました。お会いするのを楽し
みにしております。
よろしくお伝えください。私ご無沙汰してます。
あっこじゃないよ
ね、沖縄の展示図書館でしょ。
うん、
うん、よく行きましたよ。はい、
はい、じゃあ今週もどうもありがとうございました。また来週、さよなら、はい、
さよなら、お願いします。